そしてあなたがどこにいてもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は死の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁きつかさを任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。主があなたのために一つの家を建てると題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御言葉を主体求めて、ここに座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、あなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど4本目のろうそくに火が灯されて、アドベントの4週目に私たちは入りました。でそれは先ほど説明があったように、イエス様が私たちのところにお生まれになる、それを待ち望むということを私たちがもう一度こうそういう時を過ごすということを意味しておりますが、そのイエス様、救い主が私たちのところに来られることについては、すでに旧約聖書の中で神様が立ててくださった契約を通して約束されていたことでありました。で、前回までその神様の契約ということで、アブラハム、モーセの、この2人のに語ってくださった契約を見てまいりまして、今日はその3回目ということで、ダビデに語ってくださった神様の契約について見てまいります。でそのダビデはイスラエルの王様であったわけですけれども、 どのようにしてこのダビデがイスラエルの王となったのかについて、神様は8節でこう語っています。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう言われる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。非常に簡潔にここにまとめられていますけれども、もう少し詳しく事情を説明いたしますと、時は紀元前1000年頃であります。当時もうすでにイスラエルには最初の王様サウルが建てられておりましたが、このサウルはやがて信仰を失っていきまして、それをご覧になった神様は当時の預言者として活躍していたサムエルを呼び出して、サウルの次の王となるものを選ばなくてはいけないということで、ベツレヘムというところに住んでいるエッサイの家に向かうようにと命じました。エッサイというのは人の名前ですけれども、でこのエッサイには8人の息子がいまして、このそこに行ったときサムエルは最初に出てきた長男を見まして、この長男が次の王様になる人なんだろうかと、思ったようですが、神様はそうではないと言われまして、じゃあ次男か、いやそうじゃない、三男か、そうではない、とうとう7人の息子が出てきたのですが、7人全員そうではないと神様がおっしゃってですね、でサムエルはこれは困ったなということで、父親のエッサイに他に、息子はいないのですかということを尋ねますと、父親のエッサイはいや、まだ末の子が残っていて今羊の番をしていますと、答えました。一番末っ子はもう下働きということで外で働いておりまして、それでじゃあそのダビデ下の息子を連れてきなさいと言われて連れてこられたのがダビデでありまして、神様はこのダビデに油を注ぎなさいと語りましたので、サムエルはこのダビデに油を注いで次の王と指名したわけです。それがこの8節のところですね。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主としたという、その事情を表しています。で、そうやってダビデはこのイスラエルの王と指名されましたけれども、その時から彼の人生は大きく変えられていきます。神様が選んだ王様ですから、じゃあ順調にその後王様になっていたかというとそうではありません。むしろその反対でダビデは多くの試練を通されていきます。いろんなことがあった後に、サウルは戦いで倒れまして、それでダビデが次の王座に就くわけですけれども、じゃあその王に就いたからまた無事だったかというとそれもそうではありません。当時まだイスラエルは一つにまとまっていなくて、国境線ももう穴だらけですから、敵がそこから侵入してきて紛争が絶えない、そういう苦労の日々が続きました。それで、やっとそれを収めていった時にダビデはやっとそこでホッとできたわけですね。でそのホッとした時に彼は一つのことに気がつきました。自分は素晴らしい宮殿に住んでいるのに、神の契約の箱はみすぼらしい天幕の中に置かれたままである。これでは神様に申し訳はない、契約の箱を置く神殿を自分は作るべきではないのかと考えまして、それでダビデはどうしたかといいますと、当時このダビデの霊的なアドバイザーですね、であったナタンと呼ばれる預言者でありますけれども、このナタンに相談をいたします。 で、そうしたらそのダビデが相談をした夜ですね、このナタンに神様が現れまして、語ってくださった。それが今日の箇所になります。で、そのナタンに語ってくださった神様の御言葉はいろいろたくさんあるんですけれども、まず最初に目を留めたいのは12節であります。そこを読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。これを簡単にまとめますと、ダビデが死んだ後ですけれども、あなたの子供があなたの後を継ぎますよと。そして、その、イスラエルの王国は、完全なものになっていくんだ。そんな意味に取れるわけです。で、素晴らしい言葉なわけですね。で、しかしですね、ここで問題なのは、このダビデの身から出る四つ身の子というのは一体誰のことなんでしょうかということで、神様は誰々とは言わないですね。もうちょっとこう誰だろうかと考えさせられる言い方をします。それで真っ先に思い浮かぶのは、ダビデの息子たちなわけですね。当然そのダビデの息子のうちの長男、アムノンという人が長男でしたけれども、この長男が、ダビデの後を継いで、イスラエルの王になるのかと言ったらそうじゃなかったですね。その後、歴史的なことでいろんなことが出てくるんですけども、アムノンは実は弟のアブシャロムに殺されてしまいました。そしてそのアブシャロムも父親に背いて、その、戦いが起きていた時に、事故のような形で死んでしまうんですね。で、いろんなことがあって、結局じゃあダビデの後を継いだのは誰かと言いますと、ソロモンという人であります。そうか、じゃあこのダビデの身から出る世継ぎの子というのはソロモンのことなんだと、歴史的に見ればそれはもうそういうことがはっきりしてますので、そういうに違いないと、みんな考えるわけですね。で、それは一見正しいように見えるんですが、一つだけ辻褄の合わないことが出てくるんです。それは何かと言いますと、16節ですね。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。で、この常しえまでもというのは、これ永遠にという意味ですよね。永遠に。そのダビデの後を継いで、イスラエルの王となっていく、そのイスラエルは、永遠に固く立っていくんだ。もう絶対に倒れることはないんだ。と言っているわけですけれども、じゃあ、実際どうだったか。ソロモンの王座は永遠に固く立ったのか、あるいはイスラエルは永遠に続いていったのかというと、そうじゃない。これも歴史的にもはっきりしておりまして、ソロモンが亡くなった後、わずかおそらく数ヶ月だったと思うんですけども、このイスラエルは南と北に分裂してしまうんです。分裂するだけでも大変なことでありますが、結局そのイスラエルの国は力をだんだん失っていきまして、当時の大帝国であったアッシリア・バビロンというところに攻められて、結局イスラエルは滅ぼされてしまったんですね。そうしますと、これは困ったことになるわけです。神様はこの常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座常しえまでも固く立つと語ってくださったのに、常しえどころじゃないんです、ね、亡くなっちゃったんです。 そうしますと、これはどういうことかということになります。考えられる、まず考えられるのは、いや、神様はここでこうダビデに語ったけど、何かの事情で神様のこの契約は変更されてしまったんだ、あるいは神様はあのこの契約を取り消してしまったんだ、なかったことにしたんだ、今そういうふうに考えざるを得ないわけですね。しかし神様が語ってくださったこの契約ですね、これは変えられるわけではない、いや変えられないんです。語った以上はそうなっちゃう、なるようになってるんですね。神様が途中で、あの契約なかったんですよ実はというんだったら、この聖書を私たち信じることってできなくなるんです。変えられない、この契約は一度語った以上絶対に変えないのだという神様の固い決意があるから、私たちはこれを信じられるんです。となるとこの契約はそのまま生きているというのであるならば、じゃあこのあなたの身から出る四つ身の子というのはソロモンじゃなかったということになるんですね。もうそう考えざるを得ない。じゃあ別の誰かをこれは実は指しているんだということで、まあ、結論から申しますと、これが2000年前に来られたイエス様を指すわけです。なぜこの御言葉がイエス様を指し示しているのか。ここだけだったら全然見えてこないんですよね。どこにイエス様って言葉があるんですか。見えてこないように見えるんですが、実は神様はこれがイエス様を指し示すのですよという3つの証拠を示してくださっているんです。でまず1つ目の証拠でありますが、12節をもう一度お読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。この御言葉によりますと、イスラエルの王国を確立させるのは、必ずダビデの子孫でなければならない。まあ、このようにはっきり語ってね、これが絶対条件です。で、そのことを考えるときにですね、今、まあ、毎日のように皆さんニュースで聞いていると思うんですけれども、ある新興宗教の団体のことで今問題になっていますね。どことは言わなくても皆さん、あそこだってみんなわかると思うんですけれども、でそのある新興宗教の団体の教祖と呼ばれる人がいますけれども、その方はもうすでに亡くなりましたが、その方が言ったことはあるんですね。自分のことを、その教祖は自分のことを再来したメシアと、まあ、言ったんだそうです。つまり自分はキリストの、まあ、生まれ変わりというんですかね、あるいは再臨したキリストである、まあ、そのように語ったと言われています。で、それが本当かどうかですね。おそらく一般の方にはそれが本当かどうか、もしどうやってそれを調べるか分かんないと思うんですけども、そう言ってんだからそうだろうと、まあ、そういうふうに信じる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし私たちはこの聖書の御言葉を知っております。でこの聖書の御言葉によりまして、もし本当のキリストであるならば、ダビデの血筋から出たものでないといけないんです。ですからある人が勝手に私はキリストの生まれ変わりですと言ったとしても、あなたダビデの、家系ですか、そうじゃないというならば、それは嘘だということがすぐ分かるんですね。その教祖と呼ばれる方は当然ダビデの子孫ではありませんので、それは嘘だということはすぐ分かるようになっているんですね。これは非常に大切な一つの証拠になります。さてこの今キリスト、これがキリストを指すのですよということで、じゃあこのキリストはダビデの子孫として生まれなければならないはずなんですね。本当にそうなのか、 これはちゃんとルカの福音書に書いてありまして、まあ、先ほどあの子供メッセージのところでヨセフさんがベツレヘムというところに行かなきゃいけなかったという話があるんですね。どうしてベツレヘムに行かなきゃいけないか、それはダビデの町と呼ばれておりまして、当時、まあ、住民登録をしなさいというローマ帝国が命令が出た時に、自分が住んでいる町にでするのではなくて、まあ、自分がの、まあ、なんて言うんでしょうね、家系が登録さ、あのそこに本拠地があるっていうんでしょう、それそこに行ってあの登録しなきゃいけない、まあ、そういうことがあったようでありまして、それがヨセフにとってはベツレヘムであったんですね。でベツレヘムにわざわざあの旅をして行って、はあの登録していく、つまりそれは何を意味するかというと、ヨセフはダビデの家系だったんですね。だからベツレヘムに行かなくちゃいけなかった、このようにしてイエス様はこのダビデの家系の中から生まれてきた。これはマタイの福音書1章を見ますともう書いてますね。あそこの最初、イエス様の系図ということで出てきますけれども、あのダビデの子孫として生まれているということをあのはっきりと書いています。このようにして、イエス様がダビデの子孫としてお生まれになりましたので、条件に合うわけです、うん、でもここである方は言うんですね、でもダビデの子孫は他にいっぱいいたでしょう、イエス様だけではなくてヨセフだって子孫なわけですから、このダビデの身から出た四つ木の子、それがイエス様を指すという、これだけでは言えないんじゃないでしょうか。もちろんそうですね。でも一つの証拠としてダビデの家系から生まれたものでなくてはいけないということがまず一つあります、まあ、それだけでは決められませんので、じゃあ二つ目の証拠ということになります。それが14節になります。お読みいたします。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。この御言葉、まあ、御言葉はあの本当に不思議なところがたくさん出てきますけれども、このところも不思議な御言葉であります、イスラエルの王様、素晴らしい王様がこれから与えられていくのですよということを、まあ、語っているはずなのですけれども、しかしなぜか神様はこの王様は不義を行う可能性があるというようなことをあの書くというわけですね。もしこの王様が不義を行ったときは、私はその彼を懲らしめますよと宣言するんです。これ人間の世界ではこういうことは絶対にありえませんね。つまり王様、その素晴らしい王様がこれから生まれますよということを、それが人のことを指す人間の世界の王様だったら、これは都合が悪いわけですから、こんな都合の悪いことはいちいち書かない。むしろあのそんなことはもうちゃんと削除したり消したり、隠したり、とにかく都合の悪いことは全然あの載せないわけですけれども、しかし聖書では実に都合の悪いことを堂々と書いてあるんですね。この王様は不義を行うだと書くんです。そしたら神様はその王様を殺しめていくんです。どうしてこんなことを書くんでしょうか。これは人間の王様でないからですね。でもこれがもしイエス様のことを指すということならば、実際何を指すこと、あの言っていることになるでしょうか。彼が不義を行ったとき、まあ、言い換えばイエス・キリストが不義を行ったときとなります。でも イエス様は神の一人子でありますから、不義を行うことは絶対にありないんですね。でも、この方は私たちの罪を背負われたと言われます。全くこの不義を行ったことのない清い方が私たちの罪を背負われたのならば、父なる神様の目にはイエス様の姿はまさに不義を行ったものに見えてしまいます。そうすると、たとえ愛する一人子であったとしても、父なる神様はそれを見逃すことは絶対にできないんですね。やっぱり不義は懲らしめなくて罰しなければなりません。なぜなら、神様はダビデに約束したんです。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人のこの鞭を持って彼を懲らしめると。もうここではっきりと語った以上、これを神様が破ることは絶対にできませんから、そうします。で、実際どうしたかと言いますと、皆さんもご存知の通りに、イエス様は十字架で私たちの身代わりとなって罪の裁きをお受けになりました。まあ、それが、懲らしめられた、鞭を打って、打つ、人の杖を持って懲らしめる、まあ、そのことを示します。これが14節の語っていることであります。しかし、もし御言葉がそこで終わっていたならば、私たちには何も希望ないんですね。まあ、罪を背負ってくださって、裁きを受けられたんだ、いや、ありがとうございますということは言えるかもしれませんが、でも私たちは、その後どうなるんでしょうか。神様は結局死んで終わりじゃないですか。神様でさえ死に打ち勝つことはできなかったのだということで、結局私たちの最大の問題、死という問題は解決されませんので、ここには私たちの希望はないんですね。ここで終わってたらないんです。しかし、ここで終わらない。それが三つ目の証拠ということで、15、16節をお読みいたします。しかし、私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。先ほど少しサウルの話をいたしました。イスラエルの最初の王様であります。で、このサウルという人、その最初から悪い人ではなかったんですね。非常に謙遜な、で、その自分が王様になる資格がないと言って思って陰に隠れてしまうような人だったわけなんですけれども、ところがそのサウルが王様となり、そしてやがてダビデを部下に抱えたあたりからですね、このサウルがだんだん怪しくなってまいりました。ダビデは、まあ、若くて、まあ、ハンサムでありまして、そしてまた非常にこの戦いに秀でた人でありますでしたから、敵と戦っていきますと、まあ、全て勝っていくわけですね。でその戦いに勝ったといって、そのダビデが戻ってきますと、町の人たちはもう大勢出て、いやダビデ万歳と言って、まあ、喜んで迎えていくわけです。まあ、そうやって国民の人気がダビデに集中していく。そうしたらサウルはどう思うかですね。まあ、人間の心理であります。自分は王様なのにダビデの方の人気が高いとなると、まあ、あまりいい気持ちじゃない。いや、そこで慌てるならいいんですが、だんだん ダビデに嫉妬していきまして、しますともうよくあることですが、ダビデをいじめていくわけです、今でいうパワハラですね。でそれも非常に過酷なパワハラでありましても、殺してしまうとか、あるいはサウルが、ダビデに槍を投げて殺そうとするとか、そういうことも起きましたので、ダビデは本当に悩みながらもこのサウルの元から逃げなくてはいけないということになってしまいます。で、神様はそういうサウルをご覧になりまして、聖書に書いてありますけれども、このサウルをイスラエルの王としたことを悔やんだとさえ書いてあります。それ以来、主の霊はサウルから取り去られて、結局敵との戦いの中でこのサウルは倒れていきました。これがこのサウルからそれを取り去ったようにということの内容であります。神様はそのサウルと比較しながら語っていますね。でもイエス・キリストからはその私の恵みは取り去られることはないのだ、あのようなサウルのようなことには絶対にならないと言われるわけです。もうちょっと具体的に言えば、このイエス様は先ほど13節のところで十字架で死なれるということを言いましたけれども、でもそこでは終わらないのだ、人の目にはそこで終わったかのように見えるけれども、神様の恵みは絶対に取り去られることはない。それは言い換えれば、このイエス様は死からよみがえるのですと言っているんです。取り去られないのですから。こうやって今3つの証拠を見てまいりました。イエス様が1000年前に来られる、2000年前にですね、来られた時、そのどのようにして来られるのかということについてダビデにこのように語っておりました。あなたの血筋からで彼その救い主は出てくる、そしてその救い主は、不義を行ったものとみなされて殺しめられる、でもその、救い主は絶対にそこから恵みは取り去られない、必ずよみがえるんだ、こういう契約を神様はダビデに立ててくださいました。で、イスラエルの民はこの契約を聞きまして、この御言葉を信じて、救い主はダビデの子孫から生まれになるのだということをずっと信じて待ち望んだんですね。それがクリスマスでありました。しかしイスラエルの民は1000年間待つんですね。私たちは一体どれぐらい待てるんだろうかと思うんですね。昔流行ったっていうんでしょうか、カップ麺は3分で出来上がるんですね。3分待つのが限度だったんですね。 とても1000年なんで待てないわけです。電車が何分か遅れただけでも怒鳴るお客さんがいるんだそうですけれども、それぐらいなんですね。本当に待つのが苦手になってしまいました。そういう意味でイスラエルの民というのはすごい民だと私は本当に思います。いろんな、批判というかことはあるかもしれませんけれども、そういう意味ではやはりイスラエルの民はこの神様の御言葉を運ぶ役割を担っている人たちであることは確かであります。さて、では今の私たちは何を待ち望むのでしょうか。2000年前にすでにイエス様が来られたのだから、もう私たちは何も待ち望むものはないというわけではないわけですね。もう皆さんは本当にその待ち望むということを常にされているんではないかと思うんです。例えば今自分は病気である、家族が病気であるといった時に 健康になるように、この病気が癒されるようにということを待ち望むわけですね。あるいはそんな大きな病気ではないかもしれないけれども、だんだん年を取っていったら高齢になっていく、体の能力が衰えていく、そういった時にあの若い時のあの健康が取り戻すことができるならとやっぱり思っちゃうわけです。若い時は、老人が集まると体の話ばっかりしててですね、あそこが痛い、ここが痛いとか、どこそこに治療に行ったとかっていう話ばっかりして、若かった時私はうんざりしておりましたが、自分が何も高齢になって初めてその気持ちが分かりになりました。やはり若い時のあの体が持っていたら本当にどんだけ素晴らしいだろうかと思うわけです。あるいは健康のことではなくても、例えば人間関係で私たちは悩みますね。親しい人といろんな事情で仲違いして、その関係が壊れてしまうということがあるわけです。で、そういう時に、そのままで良いと思う人は誰もいないでしょう。あの人と和解ができたら、どんなにそのまた楽しい日々を過ごすことができるんだろうか、その和解ができないということで苦しむわけです。でも和解できればということをもう待ち望むわけです。失って初めて、あんな大切なものを自分は持っていたんだ、もう一度それを取り戻したいと誰もが待ち望むわけです。しかし何か希望があるわけではないですね。そのままでできないかもしれないと、やっぱりそれは願ってもそれを私たちにはもう取り戻すことはできないのだと諦める方もたくさんいるかもしれない。でも私たちは待ち望むんです。でもそれは虚しいこと、手に入れることが絶対にできないことをただなればいいなとただ思っているという、そういう待ち望むことではなくて、私たちには確かな約束があります。なぜならイエス様には言われたわけですね。この私の恵みは彼から取り去られることは絶対にないのだ。でもそれはイエス様を信じるものであるならば、同じことが私たちにも起こるということであります。私たちからこの神様の恵みが取り去られることは絶対にないのだ。今たとえ目の前に苦しみがあり、悩みがあり、悲しみがあったとしても、あなたがその失ったものは絶対に取り去られることはない。絶望する必要はない。このことをよく知っていたのはパウロという人でありました。パウロは、これはアウトラインの一番最後に載せましたけれども、コリント人への手紙第6章9節10節でこのように語っていますね。パウロは、ご存知のように、いろんな苦しみ、迫害を受けた人であります。伝道ユダヤ人、自分はユダヤ人でありましたけれども、キリスト者になった時に同じ同胞のユダヤ人からものすごい迫害を受けて、何度も殺されそうになった、あるいは海にの嵐にあって、漂流したとかですね、盗賊に襲われたとか、いろんな苦しみを経験した人ですが、そのパウルがこう言うんですね。お読みいたします。人に知られていないようでもよく知られておる、死にかけているようでも見よ生きておる、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。 これこのまま読んだらですね、このパウロって なんか気が違ったのかとかですね、あるいは強がりいってんのかとか思ってしまうような内容であります。何も持っていないようで全てのものを持っている、いきなり読んだらわけわからないと思うかもしれません。でもパウロはその強がりを言うとかですね、そういう人じゃない、もう命かけている人ですから、本当にそう思ってるんですね。なぜ言えるのか、神様の約束があるからです。ダビデを通して語ったこの約束、必ず果たされていく。私の恵みは彼から絶対に取り去られることはないのだ。たとえその死を目前にしたとしても、たとえあなたから何かが取り去られたとしても、神様の恵みだけは絶対に取り去られることはない。だから何も持っていないようでも全てを持って、貧しいようでも多くの人を富ませるほどに自分の中に神様の恵みが注がれていると言えるんですね。実は私たちは今こういう身分なんです。まあ信じられるかどうか別として、そう言えるものだったんですね。それはすでにもうアブラハム、モーセ、そしてダビデの契約、何度も何度もこの契約を通してこの契約が果たされていく、そしてその御言葉の通りになったということを私たちは知っていますから、これからのことも神様は同じようにこの契約を果たしてください。この2000年前に来られたイエス様を通して、この契約が確かなものであったことを私たちは信じられるようになりました。このイエス様を告白しながら、私たちにも同じ恵みが注がれているのだ、そのことを告白しながらまた歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、神様の御言葉は本当に不思議で、一体何を言っているのか、このままでは見えなくて、本当に私たちの理解を超える時がありますけれども、よく見たらダビデを通してお生まれになったイエス様こそ私たちの救い主であるという証拠を、イエス様が来られる千年も前にダビデに語っておられました。あなたの恵みは絶対に取り去られることはないというあなたの約束、イエス様を通してそれは真実であったことを知らされるとき、私たちにも同じことが起きます。本当かどうか信じられないという思いもあったにしても、でも私たちの一番の拠り所、何をなくしても必ず私たちには取り去られることのない恵みがあるのだということを最後に私たちは見つけるかもしれません。どうか主よ、私たちに与えられたその恵みの確かさ、豊かさを覚えながら、またこの一週間を歩み、またイエス様が来られることを待ち望んでいくことができますよ。お一人お一人を助け導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。Amen.